ずっとこのヨハネの福音書の中からイエス・キリストのご生涯を学んでいるんですけれども、私もこの福音書、ヨハネの福音書を準備していまして、本当に祝福されているというか、何かやっぱりイエス様のご生涯を学ぶということはクリスチャンにとっては大切なことだなと改めて思っております。本当に楽しく教えられることの多い学びとなっております。ですからぜひ皆さんにもこのイエス様の祝福を本当に分かちていきたいなと願っておりますが、前回の学びでは私はヨハネの福音書の6章からお話しました。その時にですね、ガリラヤ伝道の終わりということを申し上げました。イエス様が伝道されていた時に最初のこの伝道拠点となっている、なった場所がこのガリラヤ地方であったわけです。あのガリラヤ湖の、ガリラヤ湖がありまして、その左側のですね、岸側に広がる、場所がガリラヤ地方でありました。そこには、もう聖書の中でもよく出てくるカナの町とか、ナザレ、ナザレはイエス様の育った故郷ですよね。また、カペナウムとか、ナイン、マグダラとか、そういった町々が並ぶ点在する場所であったわけです。本当にイエス様にとっては育った故郷、ふるさとというわけです。イエス様が生まれた場所はエルサレムに近いベツレムという町であったわけですけれども、育った場所はナザレという場所でした。そこにはこのガリラ地方には自分の家族や親戚、友人などがいた場所ですから、本当に思い出深い場所でしょう。ガリラヤはもう本当に田舎でありですね、このガリラヤからは何の良いものが取れようかというふうに、この一つのことわざのように言われる、そういう場所で本当に土がつくような田舎町であるということが聖書の中ではわかります。そのガリラヤ地方のカナという町でイエス様は最初の印をなさいました。これはもう以前学びましたけれども、水をブドウ酒に変えられるという印をイエス様は最初にそのカナという町でなされていったわけです。そしてガリラヤ地方を行き巡られて、その場所で多くの病人を癒されて、そして悪霊に苦しんでいる人たちを追い出しになった、悪霊を追い出していかれた、そういうことが書いてあります。また5000人の給食、4000人の給食で人々の必要を満たされたという記事も学んできました。あるいはある時はガリラヤ湖のですね、湖の上を歩かれた、そういう記事も学びました。また大暴風を沈められて神の子としての力を示されたという記事も学んだわけです。またこのガリラヤ伝道の中においてはイエス様は十二弟子を選ばれて、そして使徒という名前を彼らに与えられたわけですね。そういう立場を与えられました。山上の水訓もまたこのガリラヤ宣教の中での出来事であったわけです。そのことを思うときに、どうぞイザヤ書というところを開いていただきたいんですけれども、旧約聖書になりますが、イザヤ書の9章の1節2節をお読みしたいと思うんです。旧約聖書の中のイザヤ書、イザヤという預言者が書いた書の第9章1節と2節にこういう言葉が書いてあります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。と、この預言者ユザヤは言ってるわけです。異邦人のガリラヤは光栄を受けた。そして光を彼らは見たんだ。大きな光を見たんだというんです。そしてもう少し読み進めていくときに、6節に行くと、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、まさにメシア預言なんです。 イエス・キリストが与えられるということを予言して、まさにこの9章全体がメシアニック予言、メシアを予言する箇所であるわけですね。ですから、この異邦人のガリラヤの町が大きな光を見たんだ、まさにそれはイエス・キリストの全ての御業を彼らが見たということの予言であったということが私たちには分かるわけですね。そしてガリラヤの宣教の結果ですけれども、イエス・キリストという名声はもう本当に広まって、首都であるエルサレムにまで本当に及び、多くの人々の噂とか関心事になっていました。前回の学びではですね、このイエス様が私の肉を食べ、私の血を飲みなさいと言われたことを弟子たちは本当に誤って曲解をしまして、そしてそのおかげで多くの弟子たちが離れ去っていったわけです。まあ、それが一例に挙げると分かるんですけれども、イエス・キリストのことを喜ぶ人もあったんですけれども、イエス・キリストに対して反対をする人たちもいたわけですね。誤解をしたり、また誤って受け取ったり、イエス・キリストのなされた御業があまりにも大きく、もう驚くべきものであったために、多くの人たちは戸惑い、このお方は一体どういう方なんだというふうに人々の噂となったということを聖書は書いているわけですね。ある方はこういうことを言いました。約束のメシアが来たんだ、あるいはバプテズマのヨハネが、あの死んだバプテズマのヨハネが生き返ってきたんだ、あるいは旧約聖書のあのエリアが再来したんだ、というような、ね、ことを言った人もいるわけです。反対する人たちは何と言ったかというと、奴は悪霊に疲れている、悪霊の力によって、悪魔の力によって技を成しているんだと言った人もおりました。また神を冒涜するものだというふうに言った人たちも出てきました。特にユダヤの指導者たちは、そうであったということが書いてあります。以前学んだところの5章、すみません、ヨハネの福音書の方に今度戻っていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書の5章の16節から18節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の5章の16節から18節。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼に答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神をご自分の父と呼んでおられたからである。まあ、ここではベテスダの池における、癒し、38年間もずっと病気の人をイエス様は癒された、それが安息日土曜日であったということで、ユダヤ人たちの反感を買ったわけです。そして、私は父から出てきたんだ、そういうことを言ったときに、あなたは神と自分を同一視しているということで、もう多くの人たちから、ユダヤ人の指導者たちから、奴を殺せというね、そういうふうに、思われていったわけです。そして、先ほど読んでいただいた、今日の聖書箇所では、ここにはイエス様の兄弟たちが登場してきます。イエス様が聖霊によって誕生された後、マリアとヨセフとの間に生まれた子供たちですから、まあ、イエス様にとっては弟ということになりますね。弟たちが、今日の聖書箇所では登場します。そしてその弟たちですら、イエス・キリストのことを救い主として、メシアとしては信じていなかったというふうに、書いてあるんですね。あまりにも近い人だったからでしょうか。私たちもクリスチャンとなって家族伝道するときにですね、家族に伝道するというのは本当に難しいことだと思わされます。特に自分の父親、母親に伝道するというのはとてもとても難しいことです。なぜなら、私の子供からのことをずっと見てこられてきて、そして悪いところもいいところも全部知っていて、そういう両親ですから、その両親に イエス様のことをお伝えして教えて救いに導こうとするのは本当に、大変なことです。でそれを私たちがもしできたらどんなに嬉しいことか、と思いますね。イエス様にとって、弟たちはやっぱりいつも親しい近い人であったわけです。ですから弟たちも、自分のお兄さんがまさかメシアであるのか、そういう疑いをいつも持っていたでしょう。しかし確かにイエス・キリストが、なさっている印の数々を弟たちは見たんです。ですからイエス様に対してこう言うんですね。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってガリラを去ってユダヤに来なさい、首都の方に来なさい、そして自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うことはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。そのように、お兄さんに言っていくわけです。あなたが本当に何かことを成したいと思っているんだったらば都に出て行って祭りに出て行って自分をこの世に表しなさい、そういうふうに弟たちも言っていくわけです。そこには、ある信仰もあったんですけれども、完全な意味でお兄さんのことをイエスのことを信じてはいなかったわけですね。まあ、余談になるんですけれども、ここでこのイエスの兄弟という言葉が出てきます。兄弟という言葉が、時々問題となります。どうしてかというとイエス様には兄弟がいなかったというふうに考える人たちが多くいるからです。特にカトリック教会においてはイエス様には兄弟はいなかったというんですね。なぜかというとイエス様のお母さんのマリアは生涯処女であったということをカトリックは主張しているわけです。もう一度も罪を犯さなかった人、マリアだから、カトリック教会の人たちは今でも母マリアに対して祈るわけです。聖母マリア、アベマリアといって、彼らは今でもこの母マリアに対して祈りを捧げるんです。そのことを通してですね、彼らはイエスには、兄弟はいなかったんだ。そして、ここでイエスの兄弟たちと書いてあるのは、兄弟と書いてるのは確かに、自分の、兄弟も指すけれども、ユダヤの習慣の中では同じ、同国人イスラエル人の人たちは互いに兄弟と言い合うんだ、あるいは同じ町の出の人たちであるならば兄弟よというふうに呼ぶんだと、まあ、今教会においてもですね、私たちは兄弟姉妹と呼ぶことが通例となってますよね。それはこの習慣から来てるわけです。イスラエルのところで同国人や自分たちと同じユダヤ教を信じている人たち、または同教の人たち、そういった人たちに対しては兄弟姉妹という言葉を使っていた。だからここの、兄弟アデラフォスという言葉もそういう意味でおそらくイエス様のいとこか何かであっただろうというふうに彼らは考えるわけです。まあ、マリアは永遠の処女であるべきという、まあ、自分たちの教理を前提として聖書解釈ということになりますから、まあ、正しい解釈とは言えないわけですね。マリアとヨセフは結婚して夫婦となり、まあ、家庭を築いたわけですから、そしてイエス様を育てていったわけですから、やはりここではやはり素直にイエスの弟たちと考えることの方が、まあ、自然な解釈だと思うわけです。3節から5節をそこでですね、弟たちは兄イエスにアドバイスをしていきます。まあ、自分と一緒に育ってきたお兄さんがメシアだとは信じきれなかったわけでしょう。また、自分たちももしかするとお兄さんと共に良い地方、良い地位を占めることができるんじゃないかという、そういう下心もあったかもしれません。まあ、それに対するイエス様の言葉は6節から8節でした。6節から8節をお読みします。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。 あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。このように、自分の兄弟たちに話されました。今日注目したいのは、私の時はまだ来ていませんというこのイエス様の言葉、ここに今日注目したいと思うんです。私の時は来ていません、まだ来ていません。ヨハネの福音書の中をずっと読んでいくときに、この時という言葉が大切なキーワードとして用いられているってことが分かってきます。例えばカナの婚礼の時に、母マリアがイエス様に、ブドウ酒がありません、ブドウ酒が足りませんと言われた時に、イエス様の答えは何だったかというと、女の方、自分のお母さんに対して、女の方、私の時はまだ来ていません、そういうふうにおっしゃって、自分のお母さんのことをたしなめられたというか、お母さんに対してこの語られていくわけですよね。また開かなくても結構ですけれども、7章の30節では、こういう言葉があります。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来てなかったからである。同じヨハネの12章23節によると、人の子が栄光を受けるその時が来ましたとイエス様はおっしゃいました。13章1節では、この世を去って父の身元へ行くべき自分の時が来たことを知られたので、そういう書いてありますね。また17章の1節では、父よ時が来ました、もう十字架にかかるすぐ前ですね、父よ時が来ました。この著者ヨハネはずっとイエス様の時ということを本当に大事に捉えて、その言葉を見逃さずに福音書の中に書き留めていたわけです。イエス様はまさに自分の時を知られて、自分の時を考えていつも行動されていた、そういうことをしっかりと記しているわけです。私の時がまだ来てませんと言われた時、その時とはいつの時かというと、まさに十字架にかけられて、私たちが受けなければならない罪の刑罰を背負って身代わりとなって血を流し死なれる時のことをイエス様はおっしゃっています。それが自分の時なんですよね。罪の中で苦しみ地獄へ向かっている私たちに対して救いの道を備えられる、その十字架がイエス様の時なんです。この時のためにイエス様はこの地上に来られたと言ってもいいでしょう。天の御国を捨てて地に下り、一人の緑子として生まれて、この地上を歩まれた目的はこの時のためにあったんだということをヨハネは示しているわけです。そしてそれが父なる神様の御心だというわけですね。まあ、ひねくれた考え方をするならばですね、じゃあなぜこの時に、このカリオの祭りの時にイエス様はすぐにエルサレムに登らなかったのか、そういう疑問が出てきます。もし十字架が目的であるならば、もうすぐに行ってもよかったじゃないかと。ユダヤ人たちはイエス様を殺そうと計画していましたから、いつ行ってもイエス様は十字架にかかることができたんじゃないか、そういうふうに思うんですけれども、しかしイエス様は父なる神様の御心の時をやはり知っておられ、その時を待っておられたんだと分かるわけです。ご自分が十字架にかかるまでに、まだまだ語らなければならない言葉がいっぱいあったわけです。教えなければならない教えがいっぱいまだあったんでしょう。示さなければならない印や、成就しなければならない旧約聖書の言葉、そういったものがまだまだあったために、自分の時はまだですとイエス様はおっしゃっているわけです。神様が定められた時をイエス様はしっかりと知っておられて、その神様の御心の通りに歩まれたわけです。まあ、そういったことが16節から18節のところを読むと、そういう神様の 言葉に従われたイエス様の思いというのが分かってきます。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。ご自分のことを指しながらこういった言葉を語っていかれるわけですね。まあ、クリスチャンになってから皆さんどうでしょうか。神様の導きとか神様の御心を求めるようになるんではないでしょうか。私もクリスチャンになった時に、神様の御心は何か、神様の導きは何かな、そういうことをよく思うようになりました。それまでは、まあ、クリスチャンになるまでは神様の御心なんて全然分かりませんでしたから、神様ということすら知りませんでしたから、神様に祈ることができなかったんですけれども、神様を知ってから、イエス様を知って救いを得てから、神様の御心って何かな、私に対する神様の導きって何かな、そんなことをよく思うようになりました。おそらく皆さんもクリスチャンの皆さんもそうだと思うんですけれども、しかしその神様の御心、導きっていうことを考えるときに、そのほとんどはですね、いつになったらという、そういうものですね。例えば、いつになったら神様は私を祝福してくれるのかな、仕事を探しているときになったらですね、いつになったら神様は私に仕事を与えてくださるのかな、独身の時だったらいつになったら神様は素晴らしい奥さんを与えてくださるのかな、そんなことを思うんじゃないでしょうか。今の私だったらいつになったらアルバイトを辞めれるかな、そんなことを思いますね。そしてそういうことが長くなれば長くなるほど、私たちは気落ちしてしまい、がっかりしてしまい、神様に対しての祈る力がだんだんと失われてきて、力弱いクリスチャンとなって、信仰の力が働かなくなってしまう、そういった経験を往々にしてするものではないかなと思うんですね。しかし私はある時に説教を聞きまして、目から鱗が落ちたような経験をしました。コンタクトレンズではなかったんです。目から本当に鱗が落ちたような経験をしました。こういうことを聞いたんです。神様の導きは、神様の御心の中を歩んでいる時に必ず実現される、そういうメッセージを聞いた。その時に、あ、確かにそうだ、今まで自分はいつになったらということをいつも神様に祈って、それを叶えてもらえなくて気落ちしてたんだけれども、神様の導きは神様の御心の中を歩んでいる時に必ず実現されるんだということを聞いた時に、あ、これが真理だ、真実だ、よし、私はそういうふうに考えていこう、そういうふうに思ったわけです。それ以来、まあ、いつになったらということをあまり考えないようにしているわけです。まあ、時々はもちろん、そういうことを思うことがありますけれども、なるべくそんなふうにいつになったらというふうに考えることをやめるようにしています。そうすると楽になるんですね。もう肩の荷がふっとこう落ちるような、そういう経験をいたしました。皆さんもそういう歩み方をしていただきたいなと思うんです。今神様の御心の内を歩むことに集中するなら、今が祝福されます。そして今が祝福されるなら、いつとかいつまでということがもう気にならなくなってしまうんですね。なぜなら今が祝福されてますから。今私は神様に感謝することができます。今神様の導きの中を歩んでいるということを確信することができるからですね。 ヨハネの7章の6節で、私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのですと語られたことに通じるものではないかと思うわけです。イエス様の兄弟たちにとってイエス様を受け入れ信じる時はいつでもあったわけです。将来じゃなくて、もう今私を信じて歩みなさい、そうイエス様をおっしゃいたかったでしょう。神様の祝福の中を歩もうとするのは将来じゃなくて今できるんですよ。そのようにイエス様は弟子たち、ここでは自分の兄弟たちに語っておられるのであるわけですね。主を受け入れるってことはいつでもできるんです。今日なんですよね。神様の御心に従おうとするのは明日からとか来週から来年から、いや私が、仕事に就いてから、私が結婚できてから、そんなふうに思わなくてもいいんです。今でありいつでも良いのです。これは聖書の中でも聖書全体の中の教えだと思うんですね。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない、そう聖書は教えています。そしてラニコリントの中では、確かに今は恵みの時、今は救いの日です、そう聖書は私たちに教えています。今日は多くのことが、語りませんでしたけれども、ぜひイエス様の時、そしてあなたの時は今であるんだということを覚えていただきたいと思います。ではお祈りして終わりましょう。天の父なる神様、ヨハネの福音書の第7章から今日御言葉を取り継ぎました。イエス様の語られた言葉の深さ、高さ、広さを知ることができますように、そして私たちがいつも主の御心を行って主の導きと守りの中に喜んで感謝を持っていつも歩むことができるように導いてください。あなたはいつも私たちに語っておられます。私たちが献身をし、あなたに自分自身を捧げて心を一新してあなたに仕えていくことを願っておられます。どうぞ今日クリスチャンの一人一人がその決心をすることができますよう導いてください。また今は恵みの時、今は救いの日ですとあるように、イエス・キリストをまだ自分の救い主として受け入れていない方々は、今日御声を聞くときにイエス・キリストを救い主として信じ受け入れることができるように、どうぞ助け導いてください。あなたのうちにはたくさんの祝福があります。たくさんの恵みと憐れみがあふれております。どうか私たちがこの主の泉の中に入っていくことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。